エリメ書の最後の部分には諸国に対する予言ということですね。これは前の46章から始まっているわけです。ですね。で、様々な国々に対して最終的にどういうことが起こるのかっていう世界的な展望、そういう世界の様々な国々、それに対してもエレミアは神の言葉を受けたということだったわけです。宗教信仰というのは何か非常に個人的なものというふうに思いがちなわけですね。だけどこの聖書の世界を見ると、そのような単に個人的なものでは決してないということが、こういうところを見てよくわかるわけです。祈りについてもですね、私が一人の人が長々祈るということになると偏る場合がある。その人が世界の動向、あるいは日本やその他の国、キリスト教世界、キリスト教の人たちの動向に全く関心がない場合には、非常に個人的なことばかりを祈るということになるんですね。そういうことでは本来の聖書的精神に合わないからなんですね。絶えず私たちは個人的な心の平安、あるいは集会に来ている人、あるいはそうした平安、そうしたことだけでなくって、絶えず視野をそういうに広げてですね、さまざまな国々のことをも覚えなければいけないということが、こういうところから示されているわけなんです。それで、祈りの時にもですね、この現在の日本の非常に豊かで、贅沢なことが決していろんな国全部になくて、たくさんの国々が医療も受けられない、食料もまともにない、そういうおびただしい人たちが現在に住む家もなく、あるいは無実の罪で中国なんかもその他の国々に今でもたくさんの人たちが牢獄で苦しんでいる、そういったことを常にですね、念頭に置くということなんですね。で、だからこそですね、この諸国の予言というものは今の私たちには自分のことや自分の家族、あるいはせいぜい自分の教会のことだけを考えれば、全然諸国民がどうこういうことは関心がなくなるわけですが、聖書はそうでないというのは、他の例えば預言書イザヤ書を見てもですね、イザヤ書の13章1080ページイザヤ書の13章1080ページに、この前も日曜の礼拝で少し述べましたけれども、バビロンというのはこういうユダの国を徹底的に滅ぼして、そしてたくさんの人をはるかに遠いですね、1500キロも離れたような現在のイラクの方に連れて行って補修とし、そしてたくさんの民はそこから、バビロン以外の国々に逃げ出したり、そこで、弱い人たちが残されたり、そうしたことを徹底して、攻撃して滅ぼしたバビロンがどうなるかという問題、それでこの14章の3節からもバビロンの滅亡と、これ長いずっとですね、この3節から書いてあります。バビロン22節、このイザヤ書14の22ですね、バビロンから何も名残もしてもみんな立ち滅ぼすというふうな、こんな厳しい言葉まで言って、この悪の象徴 ですね、悪の力は根源から断たれるというようなことがバビロンに託してですね言われているということです。それから次アッシリア書に15章を見ても、今度はモアブに関すること、それから17章はダマスコやエフライム、18章はクシュすなわちエチオピア、そしてイザヤ書の19章はエジプトに対する裁きと、それからあとアシドドとかあってですね、21章にも再びバビロン、このバビロンに対してそれに繰り返し、このイザヤ書でもですね、13章から20章途中で別のが入って3回もですね繰り返されているですね、20章、まあ、こういうふうに、それからさらにイザヤ書の23章からも、イザヤ書の23章からもチルスへの託戦なんていうような言葉は現在では全く使われませんが、これは神からの言葉のことなんですね。言語が違うからこんな託戦なんて言って、現代では全くわからないような言葉が使われています。まあ、こういうふうに、23章、そしてこの24章、世界に対する裁きと、こんなふうにイザヤ書でもですね、ちょっと意外なほど、単に心の問題、個人のということだけでなくて、その人間の集まった集合体であっているさまざまな国が一体どうなっていくのか、そういうことはこんなに詳しく書いてある。そしてもう一つのイザヤ書、エレミアと並ぶ大きな預言書、エゼキエル書、エゼキエルは25章から1335ページ、1335ページの25章からですね。アンモンの人々への予言、次モアブへの予言、25章ですね。エドムへの予言、ペリシテへの予言、こういうふうにエゼキエル書の25章には26章も27章と、こういうふうに、さらに28章はチルスの君主と、ここでもですねエゼキエル書でも、次々と書いて30章の方に至ってもまだエジプトに対する裁きというのがある。ここも相当のスペースを通って、ずっと書かれてあるんですね。まあ、こういうふうに、その内容の高さ深さというものは、特にこのイザヤ、エレミア、エゼキエルっていうのが代表的な預言書になっているよ。でその3つともですね、こんなふうにたくさんのスペースを取って、現代の我々がほとんど関心を持たないような諸国の世界のさまざまな国の運命、そしてそれを支配しとったそういう力がどうなっていくかということを非常に詳しく見つめて、そして記されておると。こういうことは、そういうふうに神様は私たちの単に心の中の世界だけの神ではなくて、全世界をですね、この間の日曜日だったように支配されている神だから、その私たちの身近なところ以外の世界の状況はどうなっていくのか、それは本当に切実な問題なんですね、現代の世界にとっても。その点ではですね、インターネットはさまざまな悪いことにも用いられているけれども、 ニュースもラジオもテレビも一切なかった時代には、自分の家族と、まあ、せいぜい近所の人たちの状況に特別な、いわゆる不幸のようなものがないと、ゆったり生活ができて、いい時代やいい世の中だと。外国のことなんて一切わからない。県外のことも一切わかりませんね、江戸時代。ラジオもテレビもない。だから自分の家族や周辺のもの、あるいは親戚のものが、まあ、仲良く平和にまんまやっていると、もうそれ以上、まあ、この世はもう本当に安楽の世だと。と思うこともできた。ところが、こうしたインターネットの時代になって、全世界のことでは、今から100年も前、あるいは戦前でも、戦前もニュースが出てきたけれどもですね、全くわからなかったことが瞬時にわかる。現代の世界でも、どのような迫害が行われているシリアのように、たくさんの人たちが、その家も壊され、破壊されて、行く場所もない。逃げていっとったら、どんなふうになるか、何もない。その途中で死んでしまうかもしれない。そしてそこまではるばる入って必死の覚悟で行ったら、今度は入るのを断られる。テロリストが入り込む恐れがあるということもあったりしてですね、日本はいわゆる難民として受け入れたのはもう本当に少ないんですね。1年間十数人とか何とか。その点ヨーロッパの国々や他のアメリカやら他の国より何千何万という人を受け入れてる。日本方面では非常に冷たいところがあるわけです。そういうことで余計に気がつかない。それでニュースでもこういったことを詳しく報道もしないで、誰が一番になったとか、スケートで誰が一番になった、オリンピックで何年も避けたのにですね、誰が一番になった、そんなことを延々と放送に、はっきり言って、そういうことはこの世界の動向でどうでもいいことですね。100年前までスケートやスキーだ、そんなこと一切なかったわけです。本を子供たちの遊びとして。ということは人間に本質的にいらないことであるということをすぐ見てわかりますね。何千何万年の歴史で、スキーで一番になるとか、どれ 0.1 秒早いということが褒められること一切なかったわけです。ところが現代では、もうおびただしい時間と費用を使って、そういうことに必死になっていると。まあ、そういうふうに、聖書的な観点は、世界の動向に関してこれほど強い関心を持っているのに、特に日本はそのように非常に無関心で、これなぜか日本海や太平洋があって外から入らかない。で、普通戦争したら、中国とも戦争、新国と戦争したら台湾を取ったと、ロシアと戦争して勝ったらそれは樺太でも千島でも取ったわけです。要するにみんなそうなん、戦争に勝ったら領土外を奪い取ると。ところが日本はあれだけ侵略戦争をしておきながら、戦争に負けたのに北海道を取られるとか四国を取られることは全くなくて、奪っていたものを返しただけでほとんど済んだし、賠償金も本当に少なかったわけですね。本来歴史上例を見ない寛容さで、あの戦争を許された。その首謀者も普通は全部公式とか厳しい裁きを受けるのに、天皇とかは全く対応すらしなかったと。まあ、そんなことで、日本人はその裁きの厳しさとか、視野を広く向けることに対してですね、非常に、貧しい判断しかできていないということですね。まあ、とにかくそういうことで、インターネットというのは数々の悪いことはあるんだけれども、一方では絶えず世界のさまざまな苦しみや、そういう揉めき、あるいは貧困、そうしたことに絶えず目を触れさせるということになったわけです。そして本当に神様を絶えずそういう世界にも目を向けて少しでも祈るということですね。そして私たちは可能な範囲で少しでも神様の御心にかなうことをすることで、そういうことがですね、世界をある意味で動かすと。何かというと、そういうこと本当の愛からもし出たら、愛は神の本体だから、どんなこう世の片隅で思う、あるいはなされる愛であっても、何か神様の力だから不思議なことが起こるというわけですね。はい、それでこういうふうな記述の意味ということはですね、世界の動向、そして世界の今も北朝鮮の国々が 駆け引きとか力争いしてるんだけど、その力は最終的にどうなるのか、これはどんな経済学者も政治学者も社会学者も一切予見できないですね。それってことに対して政治はこういう形でですね、当時の最も広い世界全体のことを展望して、そしてこのような大いなる裁きが起こるのだということを一つ一つ国々に挙げてですね、神が告げたということなんです。はい、そういうことを私たちはこういうところから学び取るというわけですね。で、どんなに大いなる力があっても必ずこれは一時的なものだということが、まあ、言われている。そんで細々したことは、まあ、そういうことをする必要はないことで、まあ、大きな視野で見るということが必要なわけですね。そして、この最後のところでですね、前のところの46章の最後見ますと、ユダの人たちもですね、厳しい裁きを受けて、イスラエル、本来のイスラエルの北半分は滅ぼされてしまったんですね。南の方も滅ぼされてしまって、たくさんの人が殺され死んでいった。だけれども、このそのように神の民だからといって、いわば容赦はなかったんですね。だけど、この27節で最終的には、遠い力、補修の力も救い出すんだと。だから恐れるなと。もうこのように次々と北のイスラエル、南のユダも滅ぼされて、外国が侵略される、外国によって。そんな大国に囲まれたら、最終的にみんな潰されて亡くなってしまうんじゃないかと。これ普通に考えたそうですね。今北朝鮮だろうを恐れているように。だけど、統一最大の力が、武力が襲ってきても恐れるなと。なぜかというと、全能の神が共にいるんだと。ですね、28。そして、お前よいやった。国々っていうのはその権力力ですね、そういうふうな悪の力を完全に滅ぼすなと時が来れば。そしてその神の民イスラエルとユダも非常に厳しい裁きを受けたけれども、滅ぼし続けることはしないと。そして最終的に、まあ27節で見たように救い出すだということで、こういうところを見てもですね、神の民だからといって安全安全ばかりではなくって、大きな厳しいこと、苦しいことを通って最終的に神様は救い出す、そういうことがこの前のところで言われている。そして47、48を見ていますと、さまざまな裁きということが細かに書いてあります。でもそんな具体的なことはですね、いちいちこれがどこの国どこどといったことはあんまり意味がないので、ここでもですね、最後のところで、まあ、今日は最後のところを見てもらったんですけれども、ここで彼らの裁きがなぜ行われるかということの本当少しが一旦がちょっと触れられておりますね。48章の26、27というところです。25、26、27。モアブの国、角、これ角とか腕とかいうのその力ですね、砕かれた。それは主に向かって高ぶったということ。27節。イスラエル、神の民。神の民を笑い者にする。ということは、神の民が持っている神の言葉。それを導いている神を笑い者にすることだと。そういうふうに、これで主の死に向かって高ぶったと言って、単に特定の国をですね、笑い者にしたかって神に向かって高ぶったということではないんだけど、イスラエル、これは神に導かれておる、神の持ち物、神の民だと。だからこそそのイスラエルを笑い者にすることは主に向かって高ぶったと。それが、まあ、国や民族の滅びにつながるという視点ですね。でこのことは、まあ、さっきもちょっと触れられたと思いますが、29節も、傲慢というのは、まあ、自分が一番力があるかのごとく、 こうした一人一人の心の中の問題が、その人間が集まるから、この民族や国全体が高ぶる。これも今にまさにですね、ああいう対抗というのはそうですね、武力、軍事力っていうものに一番頼って、今の政権でも、かつてないほど防衛力を強調増大化しておこうとしておるところですね。で、そしてこの最後のところももう一度この原因というものがはっきり書いて、モアブが滅びる42節のところですね。ここでも一言、42節、滅びる原因は主に向かって高ぶったからだと。モアブの国を滅び、一つの民族、民であることをやめると。で、こういうふうに、これは2500年600年も前のことであるけれども、この原理っていうのはそのように2600年700年も経っても変わらない、神様の絶対的な清い真実なもの、正義、そういうふうに向かって、そんなものはないと、軍事力こそが一番だというふうな考え方は、神の力なんてはないんだというふうに見なすことなので、当然そういうふうな方針は主に向かって高ぶっていると、神なんかは存在しないというわけですね。神の力なんか無だということです。で、そういうようなことは必ず、裁きの時が来るということで言われ、そしてマブの、こめかみを砕く、こめかみを焼くとか、まあ、そんなような独特の表現でですね、45節言っておりますが、ところはそんなにまでして厳しい裁きを受けるのにですね、捕囚と連れてから、そんな苦しいことは悲惨のように見ることを通して、神様は最後の時にモアブの繁栄を回復するなんていうのは、とっても意外な表現です。こういう意外さを聖書の世界はいつも持っているということなんですね。終わりの日に一切のさまざまなことは最終決着をすると、それは神様がなさる。だから今私たちはさまざまなことで、どうしてこんなことが起こるんだろうかということは誰でも持ってきている、古代からですね。ヨブ記もそのためにあんなに分厚い箇所は、なんでこんなひどい目に遭わされるかと、神が愛だったら絶対こんなこと起こるはずがないではないかと、何千年経ってもそうです。それは人間の小さな頭では分からないので、だから神は愛ではないというのは、本当に無限に小さいものが無限に大きいものを裁いているという、そのことに気がついたら、いかに不可解なことであっても、まずやはり信じるということはなかったらわからない。このこともそれを要求されているんですね。私たち終わり日には必ずそのように神様の心で背いたものも再びですね、不思議な神の御手が望んで、良きことが回復するようになるとかいうんですね。そんなことあるはずがないというのは人間の判断ですね。私たちはこれを神様のご判断として受け取ると。だから信仰がないとわからないと。で、こういったことはイザヤ書でも、このイザヤ書の構成を見ても、一番最初に見てみられですね。イザヤ書は何から大きなこの重要な預言書が始まっていたかと。1061ページの最初見たら、冒頭に書いてあったのは何だったのか。ということをちょっと振り返ってみられたらいいと思います。イザヤ書1061ページですね。 ここで分かるように、イザヤ書はいきなりユダの審判から書いてある、裁きから。でずっと書いてあって、ユダが裁かれる、シオンも裁かれるというふうなことがずっと書いてあるんだけれども、そのような数々の裁きを受けながら、最後の方、一章の26の後半ですね、不正なことばかりあるのに、その後にお前は正義の都、忠実な前と呼ばれる、シオン、これはエルサレムの民族を象徴的に表しているわけだけれども、恵みの宮座、これは正義という言葉ですね。神経大学だけがこのように正義という、他の全ての訳はみんな義、正義と訳しているところですが、ジャスティスということですね、英語では。神の正義によって贖われると。それからユダヤ民族もイスラエル、神の民もそうなると。裁きがあって、そうした後にこのようになるんだと。それから2章もですね、その終わりの時には、このイザヤ書にもたくさんのいろんな裁きのことが書いてあるわけですね、さっき言ったように。ところが国々はですね、2章2節、終わりの日です、ただし国々はみんなですね、川のように流れ込むんだと。そして多くの民、偶像崇拝をしたり、さまざまな神を神とも思わないようにしたはずのものが、不思議と主の山に登ろうと、ヤコブの神のところに行こうと、まあ、こんなふうなことがですね、はっきりとこの啓示で見たというんですね。こんなふうに最初からですね、裁きが苦しいことがあるんだと、だけどそれで終わらないということが、こんな最初からその精神があると。今日の私たちもいろんな苦しいことが、個人的にも、あるいはその地域や親族、あるいは日本、あるいは世界、いろんな国々に、それで終わらないというのが、まあ、聖書のメッセージだというわけですね。それに絶えず私たちはこの聖書によってですね、この視野を広げられ、そして深められていくという、そういう視点が必要なので、放っておかれるともう狭くなって、自分のこと、あるいは自分に起きたこと、自分に起きた苦しいこと、悲しいことで頭がいっぱい、心いっぱいになって、だんだん縮んでいく、それを絶えず聖書の世界というのは広げ、深めてくれると、で高めてくれるというものを持っているということですね。今日のところ、いろいろなところはですね、多くの場合ほとんど読まれないで無味乾燥なように思われるんですけど、そういう世界的な非常にひどやかな大きな視野を持って、この全世界を見つめておると、そういう神様のお心が、確かにこういった表現の中で、この表現にあんまりこだわったんだから意味がないんですけども、今のように全体としての預言者を見たら、そういうことが浮かび上がってくるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。